和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は羅臼昆布を全国の食卓に、そしてもっと身近な存在にしたいと、羅臼昆布を使った商品やスイーツを生み出している株式会社ケミクルの代表取締役芦崎拓也さんにお話を伺っています。
当時観光の部分でスープの部分をやった時に、はい、こういう商品でもお客さんには受けるんだって感覚に落ちたんです、僕が。素材そのものじゃなくても、そしたら羅臼にご当地スイーツがなくて、はい、当時とか、お菓子屋さんもないんですよ今。
ないんですか？
ないんですよ、羅臼町には。だから観光で来られた方にご当地スイーツとかない、
ちょっと寂しいですもんね。
寂しくて、そう、それでじゃあ昆布捨てを作ろうか。
昆布捨てネーミングがいいですもん。
いや、思いついた時これだと思いましたね。ダジャレなんですけど、スッと落ちるな。ただ昆布を混ぜて作るだけじゃ面白くないっていうふうに思いまして、うんうん、ここに来てくれた方のやっぱ思い出になるもの、あとお土産で買ってってもらって、行ってきた時に、ここどこって分かるような仕掛けをどうしようかっていうので、はい、いろいろ試行錯誤しましたけどね。で、今の形になってますけど、
これはですか、僕帰りに、はい、道の駅で買って帰れます？
これがですね、観光客のお客様に買っていっていただきたいっていうなんですけど、はい、この羅臼の地域特性的に年中観光客が来るっていうところではないんですよね。
時期があるわけですね、
はい、で知床にありますから、はい、やっぱり裏のウトロさんとのやっぱり一緒に知床売っていこうっていうのを僕すごく大事にしてて、
羅臼とウトロと一緒になって、
はい、どっちもやっぱり楽しんでもらわないと知床じゃないと僕思ってるんです、ね、なるほど。だから羅臼だけ良くてもダメだと思ってて、だからやっぱり横断道路っていうのが冬閉鎖されますから、はい、それが空いてる時期に、
そうか、じゃあ来年春ですね。
そうなんですよ。
そうか、はい、羅臼だけ栄えてもダメだ、ウトロだけでもダメだ、両方がっていう。
あと観光客のお客さんって、うん、そこのことって何も考えずに来るじゃないですか。
何も考えないで来てると思いますね。
ですよね、だったらこっちも考えちゃダメだと思うんですよ、
うん
うん、だから、ね、ウトロと羅臼が喧嘩しててもダメだし、
なるほど、
向こう行ってみな、したら向こうの人たちもこっち行ってみなっていうところで、こう知床半島、この知床っていうのを楽しんでもらうっていうのが僕が、伝えたいというか一番やってて面白いことですかね。
それ例えば、はい、お年を召した方たちなんかは、はい、いや、んなことはなくて羅臼のことがあれがいいんだよなっていうふうなお話はないんですか？
いや、多分あったりすると思いますし、多分あったんだと思います、はいはいはい、でも僕もやっぱり一度外に出て帰ってきた人間からすると、うん、知床っていうところを目的に来るわけですよ。
そうですね、
羅臼に来る、ね、ウトロに来る、シャリに来るっていうことじゃないんじゃないかな、
まあ、その途中ですからね、
はい、なのでここは知床で一つでいいじゃない。
なるほど。
でもここってすごく素晴らしいところで、やっぱり知床半島というだけあって、羅臼は朝日なんですよ。
ほう。
ウトロは夕日なんですよ。
なるほど。羅臼は朝日、
はい、
ウトロは夕日、
はい、
うわ、これだったら両方いいもんね。
これ2泊3日あったら、うん、どっちも見られるわけですよね。
なるほど。
例えば札幌が来ていただいて、はい、朝出るとだいたい、7時間ぐらいウトロまでかかると思うんですね。そうするとちょうどチェックインホテルのチェックインの時に夕日なんですよ。
夕日と
夕日を前の日見て泊まって、次の日朝早く羅臼に降りてきてもらえたらものすごい朝日が来るわけですよね。
いや、これちょっとラジオ聞いてる皆様はですね、新しい発見かもしれませんよ。いいお話を聞きました。
これ2つ味わえるとこってない。
そうですね、
うん、ちょっと山の、ね、はいはい、上の旭川とか黒岳とか行ったらあるかもしれないですけど、はいはい、この山を挟んで全く別のベクトルで楽し、はい、この短い時間楽しめるって
そこまで考えていらっしゃるとは思いませんでした。
いや面白いです本当に。やっぱり漁師になり手というか、うん、あの漁師さんがいないと僕の仕事って成り立たないの部分ですよね、はい、ただその漁師さんの後継っていうのがもうすごく問題を抱えてる。
あ、やっぱりどこもそうですね。
ですよね。で若い人が町からいなくなるよ、
うん、
漁師を目指すっていう部分がなかなか若い子から聞かれないよ、
うん
うん、漁獲物を加工してね販売する人間からすると、
はい、
いなくなってはその原料もね、
はい、
ないっていうことですから、
うん、
正直どうしたらいいのかっていうのは一番の悩みです。だからこれからうちの会社はどうしていこうっていうよりは、
はい、
うちの商品を作れるものを取ってくれる人をどう作ろうかっていうところですかね、うん、じゃないと、うん、規模的にも就職就、ね、小さくなってくるでしょうし、お人よしっていうふうに言われるかもしれないですけど、うん、自分を投げ出してまでもやっぱりこの町を続けていかなきゃいけないかなっていう、
うん、やっぱりあの住みやすい、
はい、
あのいい町にしていただきたいと思いますね。
そうですね、働きやすくて、うん、人に話したい町にしたいなっていうのはあります。やっぱり人伝いにねやっていく、コロナの部分です、はい、すごく感じました、はい、フェイス2フェイスだなっていう。
そうですよね、やっぱりどうねそれはそうですよね、
はいはい、
もう対面してね、
うん、だと思います、はい、だから全てがやっぱりリモートではなくてフェイスフェイスやらなきゃいけないものってすごくたくさんあって、はい、
ありますね、
それがやっぱりこういう地域には必要だし、
はい、元気な源って、
はい、
愛崎社長は何ですか。
あのこういうような取材を受けさせてもらった後に言われるのが、愛崎さんって人が好きですよねってすごく言われるんです。
あ、
僕もその通りだなと思って、人に会って話する、自分が思っていることを伝える、
はい、
間違っててもあの会っててもいいんですけど、うん、あのそこが僕の源かなと思います、
はい、
人に会うってことですかね、はいはい、目を見て話ができるってすごく素晴らしいし、はい、自分の中で知識もないとお話ができないですし、信念もないとできないじゃないですか。
そうですね、
うん、それがアウトプットできるってすごくいいことだな。そのためにやっぱりね、日々勉強したりいろんなことを考えるので、はい、それが源じゃないですか。人に会うためにいろいろ考えたり勉強することが源だと思いますけどね、
はい、人を知ってそれがつながっていくわけですから、僕はその過程がすごく好きですね、はい、僕も
僕も好きですね、
はい、いやそんなお話を今あの今週伺っててですね、はい、よくあの分かりました。私たちも一生懸命、はい、あの応援させてもらいますから、
ありがとうございます、
は
い、
ぜひあの、
はい、
住みやすい、
はい、
やりがいのある、
はい、
ラッシュにしていただきたいと思います。そうですね、
は
い、
あの人に話したくなるような街になればいいかなと思ってます、はい
はい、今週ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます、
今週はですねラッシュにやってまいりました。本当に世界一美味しいラッシュ昆布ですけれども、そのラッシュ昆布を使った商品あるいはスイーツを生み出している株式会社ケミクルの代表取締役芦崎拓也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。